はい、質問はですね、目的違いが怖い。自分は目的違いのなのではないでしょうか。こういう不安があるんですね。
はい。
ちなみに仏教の目的は
成仏です。
仏教の目的は成仏いいですか。仏になること、
仏になることと、
まあ、仏になることってどういうことですか。成仏が目的な、
苦しみ悩みの解決。
成仏が目的なんですよね。
はい。
成仏が目的。仏教の目的は、仏になること。仏になるとは何ですか？あれ？成仏とは？
悟りを開く。
悟りを開く、開いて、つまり仏になるとはどういうことですか？どういう意味になることですか？
救
われる。ん？仏になると。
自分も救われて、人々も助けることができるようになる。
自分も救われて、まず自分が救われて、その後皆さんも救われると。
その時間的な前後はよくわかんないんですけど
仏になるっていうのはですね、人が幸せになるためなら、自分はどんなに苦しんでもいいとね。地獄の底に落ちて苦しんだとしても、その地獄の人たちを救ってあげたいっていう、そういう身になることですよね。それが仏になるっていうことです。はい。そのために仏教を聞いてるんですね。大変素晴らしいです。
どう
したんですか。素晴らしい、もう本当そういう人を求めてました。いやーもう本当なかなかね、そんなね、この成仏したいなんていう人が、ね、いなくて、いなくてね、もうずっと困ってたんですよ。ねえ、ねえ、成仏したいっていうことはね、自分が苦しんでも人をね、導いていきたい。ねえ、ねえ、仏教をこの世に残していきたい。ねえ、たとえバカにされてもね、責められても見下されても、ねえ、人の苦しみを取り除いていきたい。そのために仏教を聞いておられるんですね。大変素晴らしい。
そんな人だったら大変素晴らしいですね。
どうしたんですか。
いやだから私
どうしたんですか。
私はそういう心でないんで。
そういう心じゃないんですか。
だから目的違いじゃないか。
目的違いです。そうでしたか。残念。残念、もう、ああそういう人だったかと思って、もうウキウキしました。確認したんですけど、仏教の目的は成仏って言いましたからね。そうなんですか、ね、お釈迦様と同じような活動がしたい。ねえ、たとえ苦しんでも辛い思いをしても、ねえ、人々に教えを、ね、伝えて、ねえ、苦しみから取り除いてあげたいと、そういう人になりたいのかなと。
なれたら素晴らしいかもしれないですけど、
いや、そのために聞いておられるんですよね。もう一生懸命聞いて、もどきになるんだ。そんな気持ちがね、あるわけないんです。あるわけないんです。ね。これが、お釈迦様がですね、その仏教を説かれた目的なんです。仏になる。つまり仏になりたいという気持ちを起こす。これを大乗って言うんですよ。ね、大乗の世界へと全ての人を導くのが、これが仏教の目的であり、ね、お釈迦様がその44年仏法を伝えられた目的なんです。これを如来正意高出世唯説弥陀本願会っていうふうに言うんです。弥陀の本願会を説かんがためなりっていうのは、この世に菩薩を誕生させるためにお釈迦様は仏教を説かれたっていうことなんです。こういうことです。ね、そのためにどう説かれたか大事ですよね。
はい。
ね。最後なんか前の団体でこんなこと聞きませんでした？仏教の目的は
五章の一大事の解決。
あ、五章の一大事の解決。もちろん、すべての人のですよね。そのために
そのために、聴聞。
聴聞してきたんですよね。
はい、
自分がすべての人の五章の一大事を解決する仏になるために。
まず自分
で、まず自分、おかしいですよね。まず自分だったらそれは大乗ではなくて
小乗になります。
はい、ですよね。そう、自分が五章の一大事を解決するために仏教を聞いていくっていうのは、これは大乗に対し小乗の教えなんです。ここが大事なんですよ。お釈迦様はそのいきなり大乗の教えを伝えても、皆さんはとてもその受け入れることなんてできないなと思って、その自分のいわゆる本当の目的を心に秘めて教えを説いていかれたんです、ね、その教えの説き方がいわゆる小乗の教えなんです。小乗って何かっていうと、生老病死の解決なんです。我が身の生老病死の解決をした人が、ね、涅槃に入るんだと。涅槃の身になるんだと。こういうふうに、ずっと教えを説いてきたんです。ね。これは、いわゆる、成仏が真の目的に対し、真実に対し、少女は、
方便。
方便の、そうなんです。そう、お釈迦様はひたすら皆さんに五章の一大事の解決こそ仏教の目的なんだと、方便の教えをずっと説いていかれたんです。 どれぐらいと言ったら、法華経を解かれるまで。これを何て言います？法華経を解かれるまでずっと方便の教えを説かれて、真実を言われなかった。これを何て言うでしょう？ど忘れしましたか、有名な根拠があるじゃないですか。
四十四年未見真実です。
そうです、知ってますよね。
はい、
ね、ということはお釈迦様のお弟子の方々はみんな目的違いですよね。目的違いではなかろうかというか、目的違いなんです。仏教の目的は成仏。そう。たとえ自分が苦しんでも、たとえ自分が救われなかったとしても、人々を救ってあげたいという、そういう菩薩になることなんです。それが仏教の目的であり、信心欠如なんです。ね。だから、信心欠如すると、大悲が起きます。大慈悲が起きる。大慈悲っていうのは、この大乗の心が起きます。ね。だけど、それを最初に解いても、みんな、なんて言うんですかね、聞いてはくれない。いや、聞いてくれる人があったとしても、ね、自分は人を導く、ね、存在になりたいっていう優越感から教えを説くような魔の仏になっていくような人たちが出てくるだろう。つまりもともと大乗の心なんてないから、私たちには。だから自分の苦しみを解決することか、つまり小乗の教えが仏教の目的だっていうことで、ずっと真実を隠してきたんですね。え、これを四十四年未見真実っていうふうに言うんですよ。ね、そういえば前の団体で仏教の目的は何だって言われてましたっけ？
バックやるか。
ん？仏教の目的は？
五章にした
い。そうそうそう。皆さんは何のために仏教を求めてるんですか？はい。五章の一大事の解決です。素晴らしいですよね。本当に。ねえ、五十四年も。未見真実ですよ。ね、そうじゃないですか。すっかり五章の一大事の解決が仏教の目的だと思ってましたでしょ。素晴らしいですよね。心にこう大乗の気持ちを隠して。そうじゃなかったです。あ、本気で思ってましたかね、五章の一大事の解決だと。あの方は、
あの方は、あの方、あの方は分からない。あの方の御心は分からない。
あの方の御心は深い深い御心がありましたからね。ねえ、深い御心がありましたから、やっぱりいきなり真実を説いても、ねえ、仏教の目的はねえ仏になることだ。そんなこと言っても聞いてもらえませんよね。人は集まらない。だから、そうだ、仏教の目的は五章の一大事の解決だっていうことで人を集めたわけ。ね、 素晴らしいですよね。いまだにまだ真実を言わずに心の中にね秘めておられるなんてね、お釈迦さんも最後の最後にこうポロッと言っちゃいましたか。なんか疑問があります？
お釈迦様本当に最後の最後まで全然本音言われなかった。
いや最後の最後法華経があるってことは言われてますよ、いやあの方はですよ、
あの方は
最後の最後まで隠し通して亡くなっていくのかなと思うと、
あそうなるかもしれないです、
ね、なるかもしれない。素晴らしいですよね本当に深い御心を隠して人々を方便の教え導いている。というか本気で思っていると思うんですね。五章の一大事の解決が仏教の目的だと、つまり自分が救われることが仏教の目的なんだと思っているのは目的違いなんです。目的違いんです。でも私たちはさらに目的違いです。さらに目的違いというのは五章の一大事の解決どころか私たちの目的は天地下満に行くことなんです。天地っていうのはどういうことかっていうと救われる前と救われた後を変差別するってことです。人を差別して私は救われたっていう身になりたいって思いますね。救われたらどうなるか、ケタイのケですよ。もう苦しい思いをして求めたくない、ね、新人欠場したら今までは一生懸命求めてきたけど大の字になって寝るんだって思いません？けですね。ね、どうだ俺は新人欠場したぞ、ね、お前らのようなまだ未信のものとは違うんだと優越感に浸りたくないですか、ね、新人欠場したらね、いや上田さんいや素晴らしいですね、新人欠場したんですね、すごいですね、どうやってなったんですか、いやいやそんなことないですよこれまあこういう世界に行きたいって思う、これが私たちの幸せなんです。お釈迦様はね、私たちは結局煩悩の幸せしか知らないんですよ。いわゆる目的違いなんです。煩悩の幸せしか知らないものにですね、人を幸せにしていく喜びとかね、その仏の徳を身につけて知恵を備えてですよ、どんな人もね救っていけるようになるとかね、いや地獄に自ら飛び込んでいくようになるとかね、苦しみの世界に喜んで飛び込むような身っていうのは想像もつかないじゃんね。えどうですか、来世は地獄に行きますよって言って喜べます？やった地獄だ、これで地獄の人たちを救える、ガッツポーズ。
あのそれは仏にとってはそういう気持ちというか、
あそう
です
神になりたいって言ったよね。
はい。
救われたらもう安心してなんかゆっくりしておれるって
。それ返事聞けば。そう。だから私たちにとって仏様の心の境地っていうのは想像もつかない世界なんです。つまりあらゆる苦しみに対して囚われをなくそうと。囚われて何かって言ったら、例えば極楽に行けたら嬉しいですよね。お金持ちに生まれたら嬉しいですよね。ねえ、かっこいい人間に生まれたら嬉しいですよね。だけど貧乏人に生まれたら嫌ですよね。ねえ、またその地獄に生まれたら嫌ですよね。不細工に生まれたら嫌ですよね。これは囚われなんです。その囚われがあるとやっぱりね、金持ちに生まれたら嬉しいけど貧乏人に生まれたら苦しいわけ。
でもそういうところに生まれるとその魂が濁るんですよ。
ああ、そうそうそうそう。だけどそういう囚われの全てをなくしたいっていうのが仏になりたいってことなんです。わかりますかね。いわゆる私たちは条件付きの幸せを求めてるんですよ。でも仏っていうのはあらゆる環境に生まれることに対して嫌だなと思う気持ちをなくしたいっていう、これが仏なんです。そのためにね、そのこれから求めていきたいっていうのが仏になりたいところなんですよ。私たちはさ、報われる苦労はしたいけど報われない苦労はしたくないでしょ。一生懸命苦労したものを全部人が持っていかれて喜びます。でも仏様はね、全部人に取られて一からやり直すことになったとしても喜んでできるように修行しようと思うんです。全てを全部投げ出してね、自分はただのボンブになってもう一回求めてもいいなって思うんです。これは自分の努力に対する執着を離れたいところです。仏になるっていうのはあらゆる執着から離れてね、どんなことが起きたとしても苦しみがない、そういう世界。何のために？どんな人も救えるような人になるためなんです。ね、いわゆる仏は仏としての自覚があるんですよ。あの地獄で苦しんでいる人を救ってくれるのはね、救えるのは私しかいないんです。ね、どうですか？地獄に落ちたいですか？あの人を救うために。地獄の人と同じように苦しみますよ。やだ、嫌ですよね。誰も行かないわけ。ね、誰も地獄の底に落ちて救ってあげようって思わない。でも阿弥陀仏の方が全ての人だから。あの地獄の底に落ちている人も救わなくちゃいけない。そして普通の人は落ちたらミイラ取りがミイラになってしまうので、ね、一緒になって地獄の主将になってしまうんです。だから私しか行けないわけです。仏しか行かないわけです。だからあそこに落ちると苦しくてね、大変な思いがあるんだけど、誰か行かないかい？誰も行かないか？と地獄に落ちていくんです。それを何回も繰り返すとね、さすがに、まあ、100回目だとうっふぃこういうのが仏になりたいっていう、素晴らしい、そういう気持ちでそうじゃないですよね。やっぱり阿弥陀、その阿弥陀仏に救われたら、ああ絶対の幸福になる、どんなに苦しいことがやってきても幸せだと感じられるような無限の一度になる、ね、そしてみんなから真に結論してすごいね、すごいですねっていうふうに言われるような、へへへって身になりたい。そんな幸せしか知らないんです私たちは。 だからまず変地毛満の教えを説かれた。これが桓武領主教なんですよ。どういうふうにやったかっていうとね、差別を作って、ね、ものすごく修行ができる人は、いいですか、ものすごく修行ができる人は阿弥陀仏と観音菩薩と聖子菩薩とね、そしてたくさんの浄土の住人を連れてあなたを迎えに行きましょうって、ね、でわっしょいわっしょいって言ってね連れて行ってあげましょうと。どうですか頑張りません？頑張ろう、ね、でもちょっとね努力が足りない人はね、残念だけどね、阿弥陀仏とね、ちょっとこうお友達をたくさん連れて迎えに来る程度と、ね、でも台座もちょっとこうなんていうんですかね、格落とすとまあでも極楽まで連れてってあげるからねと、ね、どうですかまあでも阿弥陀様が来てくれるからいいよね、ねえ、ね、でもっとこう格下だとね、阿弥陀仏それも迎えに来てくれない、しかもね迎えに来てくれなくて行ってみたらね、なんか誰もいなくて浄土の傍らにいるような感じでね、一人で行かなくちゃいけないのかとか言っていうような感じでどうですか、こんな差別をつけられると、ちょ意地でも頑張りたいと思いますこうやっていく世界が変地球、ね、これは桓武領主教に説かれてます。上品上生から下品下生までザーってね、ザーって九通りの、皆さん努力すればね、上品上生のようなね、阿弥陀仏、聖子菩薩、観音菩薩、極楽の主生そうでね迎えに来てくれるでみんなでわっしょいわっしょいわっしょいわっしょい、台座もさ、もうほんとこうこれ以上ないね、金のね台座でね、始皇式のね台座でね、阿弥陀様がこう背負ってね、あいつ連れてってくれるんですよ。どうですか、頑張ろうと思いません？生きてる時に一生懸命人に仏法を伝えていけば、こんな素晴らしいお迎えが待ってるんです。どうですか、やろうと思います。ね、そうやっていける世界が変地毛満です。ね、だからみんな目的違いなんです。煩悩の幸せしか知らないんです。
なんかこう芸能人格付けランキングみたいな、
あ、そうはいはい、
人間の心としてはこうくすぐられる感じですよね。
そう
でもそれは変地毛満、
そう変地毛満、つまり人によって変地差別する。いっぱい善ができる人はエリートコース、あんまり善ができない人はね、中流家庭、普通の人は普通の道悪人は、まあ極楽に連れて行ってくれるのも感謝してっていう、こうやって差別を作るわけ。差別をあえて作ることによってみんなで頑張って競争して上に上がろうとこれが官業の教え、それは私たちは煩悩の幸せしかわからないから、煩悩の喜びをかきたてるような求め方っていうかね、そういう方便を説かれてる。
普通の人が頑張りますよね。
そう
普通の会社の営業マンとかも
そんな。そう そこから だんだんと教えを理解していく中で、あ、そんな煩悩、煩悩の幸せなんていうものはね、続かないし、ね、本当に価値がないんだな、ね、本当の幸せっていうのは、その執着、一切の執着から離れた、ね、生老病死の苦しみ、つまり五常の一大事の苦しみを取り除いた世界なんだな、仏法を求めていくと、だんだんと、その、生生へと、こう、なんていうんですかね、目的が変わっていく。そして少女の教えを求めて、やがて五章の一大事が解決されると、ああ、これが仏教の目的、これで私は死んだらね、涅槃に行って楽ちんな思いになれると、ね、そう思って求めていくわけで、もさらに求めていくと、なんかこう仏の知恵がだんだんと宿ってきて、人々を見るとね、苦しんでる人がいっぱいいる、私はね、知恵をさ、ね、得てね、幸せになってきている。ね。そうすると、ああ、あの人たちはかわいそうだな。ね。あの人たちは誰か救ってあげる人はいないかね。ね。誰か救ってあげないかね。ね。誰か救ってって言うとね、誰も救ってあげないわけですよ。そうだよね。誰も救ってくれる人なんていない。私がやるしかないか。っていうふうにだんだん思ってきて、少女から大乗へと移っていく、ね、それはもうずっとお釈迦様は自分の心の中に本当は大乗の教えをね、伝えたい、それをずっと心の中でこう隠してね、皆さんに最初の変地化満から少女へと、そして少女から大乗へと目的を正していく。だから目的違いでいいんです。その目的を正していくのが善知識の仕事なんです。分かっていただきました？
分かりました。
はい、じゃあ今日は以上です。